西条雄二の兵庫街歩き。ということで、
雄二さんの街歩きコーナー、毎月1回ですね。はい、1回ね、
両県内に今何々町というのが10人残ってるんですよね。町村合併でほとんどが、まあ、市とかに大きくなりましたけども、その10人を毎月1回、1つずつ歩いておりますが、はい、今回でもうそれの34回目になりましたので、まあ、3巡目歩いてるんですがね、今回は播磨町の方行ってきました。
はい、
今コマーシャルの間に池田さんは播磨町は行ったことないと、池田さんも仕事でいろいろ行きますけど、
そうですね、
記憶ないですか。
降り立ったことがなんかあるようなないような土山駅が新しくなったって聞いて、古い駅を記憶してるようなしてないようなみたいな、そんな感じです。
結局ほんで行ってるんでもあっという間に通過したいいう方もあるかもわかりませんが、
そういう通り過ぎちゃってるかもしれない。播磨
町というところはね、あの兵庫県内の各自治体がありますが、一番面積の小さい市とか町の中で一番小さい町なんですよ。
はい、
だいたい明石と加古川に挟まれた、まあ、あのところなんですけどもね、あの面積は9平方キロ余り、
うん、
ということはね、3キロほど歩いたらよその市行ってまうという、まあ、そういうことですよ。
一周できてしまいますね、はい、歩いて。
ただしあの南側に大きな島が、あの新島というのがありますけれども、はい、ここのところには全国版の大きな会社が入りますんでね、うん、まあ、収入はいいんですよ。
ここ
だけの話しようからね。その新島が全面積の3割ぐらい占めてるんですよ。まあ、そういうような小さい町ではあるんですけど、人口密度が非常に高い、人が集まるんでしょうね。今あの大志町とからここの播磨町、人口密度の高さ一気に争われてるんですよ。それだけまあ人が集まりやすい、それから交通の便もいいということですが、この小さい町なんですけど、この播磨町にはね、兵庫県で一つだけとあるという海苔をね、今海苔の飲食が盛んなんですが、海苔を一定にこの品質の検査とか、あるいはあの入札する、いわゆるね、兵庫県海苔流通センターというのはここにあるんですよ。だから兵庫県から作ってる海苔がね、全部ここへ今の時期
集まるんですか。
集まるんですよ。小宮漁港といいまして、古いお宮さんの宮と書くあの小さいまあ漁港があるんです。これ漁師さんもちろんいてはるんですけどもね、こちらの小宮漁港の近くにね、この流通センターがあるんですよ。だから今も言いました、12月からこの4月5月にかけては海苔養殖で、海苔作った製品をここセンター運んできてね、品質検査する。28の漁協県内のね、はい、例えば西の方でしたら、ですから阿公、
はい、
一番西は阿公の方ですよ、ずっと。で淡路島もちろん全部ずっとぐるっとありますし、播磨なのにいっぱいあるでしょ。東の端は須磨ですわ、
神戸の須磨が。
これ28の作ったやつを全部持ってきて、そこで検査して、その等級によって競りにかけるという、そういう中心地がありましてね。もちろん小宮漁港にも海苔の加工の工場があります、
はい、
ただしここは小さい小ぶりですわ、はい、あのね、今やってはんのお二人なんですって。昔はもっとたくさんいたんですけど、高齢化かなんかでやっぱりだんだん減ってくるんですけどね。それでもやっぱりあの海苔の質はいい質ができるんですけど、工場がありましてね、
はい、
とやっぱり工場見ますと中身見してもうたんですけどね、今みんな機械化ですよね。もう取ってきたやつはバーッと、海苔の刈り取り船というのがある、潜り船というんですよね。海苔の網こう大きなこう張ってますね、
はい、
その下をねずーっとこう下へ潜る、海の中へ潜るんではないんですけど、網の下を潜っていくんですよ、バーッと。でその上にこう刈り取るあれがあって、ビャーッと刈っていったやつを下に流れて、
網の下に組むで、
うん、そう
天井部、頭の部分で
刈りながら進んで、
だから遠くから見たら網がふわーっともこーっと上がってるからね、クジラが泳いでるのが楽しいですけれどもね。そんなようなところで取ってきたやつをバキュームカーで、バキュームでですね、バーッと上、工場の上吸い上げて、ドラム缶みたいでしばらく寝かしとくんですね。それから工場の中入れた、工場の中ザーッと一連にこう流れ作業みたいになってるんですね。いや、時代が進みましたけどもね。あの播磨町漁業組合のこの藤原正輝さん、組合長の方ですけども、ね、工場案内していただきました。海苔をこう船が運んできますね。
そうそう、
それはポンプで吸い上げて、
荒木のこのタンクの中にね、
はい、
一旦入れて、
うん、
でそれからまたここへ来て、これはゴミ取り、ある程度のゴミ取りやけどね。
これでここから
ここから
中入るわけですね。はい。はい、
あ、ここで塩水で洗って、
あ、あぶく上がってますよ。これはゴミになっとるんですか。
いやいや、これは
関係なし、
泡で、
泡ですか、
海苔の泡で。
ああ、そうですか。
ここでこうあのゴミを選別するように。
おお、
でこれからこ
の細かくしてやらなんならいかんわけですね。
そうそう、これからこ 今度こっちだね。これからこっち、ここに入る。はい。
これまた普通の、これは水で。
これは真水。
真水で。
だから、ここまでが塩水で。塩水で、
はい。
で、こっちからはもう、この民地からは全部真水。
真水で。
ああ。
で、塩気取ってやって。
そうそう。
これを今度は、
この熟成いうんやけどね、はい、ちょっと海苔がちょっと弱らしてから、あんまり元気やったらこう穴が開いたり、肌が悪くなったりとか、ある程度こう熟成させて。
あ、やっぱ元気やったら動き回るわけですな。
へぇー。で、今度こっちや。
はい。
ここは、水と海苔と調合して、今度機械の方に厚さを決める。これが厚さ調節、海苔の太さをしてね、乾燥機の方
に。なるほど。もうここでも海苔の網の上こう乗ってるんですね。
ここは簡単です。
機械の音がありましたんで、ちょっと聞き苦しいとかあったかも分かりませんけれどもね、やっぱりでき取ってきたものをしばらく熟成置いといてから機械のとこに持って行って、それでやっぱり1、2時間かかってずっと工程行くんですよ。でそれで今度半日ほど置いといてのりにしていくとかね、やっぱり手間もかかるんですよ。
そうですね、うん、
でも藤原さん言ってはりましたけど、昔に比べたら昔はみんな、ね、手で手すきとかやってましたけど、今も機械で全部きれいなのりが出来上がって、規模は小さいと言いましたけども、ここの播磨漁港の方でも、年間600万枚のりを作っているということなんですね。でそののりでできたやつを今言いました、この流通センターの方に持って行ってね、はい、でそこのところで、のりの検査員というのを言ってはりましてね、等級を分けてずっとこう検査していって、市場に出ていくということですが、ここでは兵庫県漁連ののり海藻部長というのがありましてね、ここの部長の藤沢圭一さんに兵庫のりのことをちょっと聞いてます。兵庫のりの全国的な地位というか位置というのはどの辺にあるんですか？
はい、ですね、兵庫県はですね、結構有名でですね、まあ土地取り業界でですけども、全国で今大体昨年で75億枚生産されてます海苔が、うん、でそのうちですね兵庫県が約15億枚です。
お多いですね。
なりますので、うん、まあ5枚に1枚、うん、20パーぐらいになるんですけども、全国1位が今佐賀県さんです。で兵庫は2位です。
あそうですか、う
ん、はい、でちなみに3位が福岡、4位が熊本、要するにベスト4のうち九州有明に3つ、この中で2位で兵庫が瀬戸内海で一番まあたくさん取ってるということです。
日本人横綱で稀勢の里を頑張っとるのもね。
そうですね、兵庫としてはそういう言い方でいいかなと思いますね。
有料地に取材に行きましたね。稀勢の里まだ負けてませんでしたけど、これから頑張っておらないかんのですけども、まあ、とにかく兵庫のりというのはね、全国でも有名なんですよ。で兵庫のりのなんでそんなによう売れるんやというような話も聞いて、これまた面白い話ですので聞いてください。
兵庫県の特徴は昔から寿司のりで、寿司のりは昔のイメージでいくと巻き寿司なんですよね、で巻き寿司というのはご存知の通りお米の上に海苔を巻きます、うんうん、ですので水分を吸った時に、例えばものすごい、例えば九州の海苔なんかは柔らかすぎてですね、ベチャベチャになっちゃう、だから巻き置きができない。
なるほどなるほど。
で兵庫の場合は逆にちょうどしっかりしてるけども、うんうんうん、ご飯と合った時にちょうどいい柔らかさになって色もいい色に仕上がる。これが兵庫の海苔の特徴ですよね。ただ今の場合皆さんが、寿司と行くと結構回転寿司のイメージが強いんですけど、ただ回転寿司ですと例えば軍艦巻きのやつとかああいうの行きますね。ただ今から多いですとやっぱり節分の丸かぶりされるような時いうのはまさにその兵庫海苔ですし、それともう一つ今多いのはやっぱりコンビニエンスストアさん、コンビニさんに売っている海苔ですね。
そうですね、海苔、おにぎりなん
ですね。おにぎり、
はいはい、
で、多分日本国中で大体80億枚ぐらい消費されてますけども、もうほぼ25億枚近くがコンビニエンスストアさんのおにぎりとかお弁当のもの海苔ですから、日本のやっぱり需要の中の多いのは今コンビニさんだと思います。
節分に恵方巻きで、
はい、
あれになってから海苔の需要というか増えてます。
そうですね、これもですねどちらかというと関西地区限定の風習だったんですが、 これさっきのおにぎりのことと一緒で、コンビニさんがやっぱりたくさん売り出してから全国区になってですね、今やですね、巻き寿司に限らんとですね、なんかロールケーキの恵方巻きとかですね、そんなんも出だしてですね、全国区に恵方巻きになりましたから、やっぱり日本で1日で消費する量が一番多い日いうのは2月3日じゃないでしょうかね。
1日単位で見たらね、
1日単位で見れば
間もなくその日はやってまいりますけれども ね、
もうすでにあちらこちらでね、予約受付中と貼り出されてます。
そういうことですね。大体ですから兵庫県の海苔の生産は全国の海苔の 20%、 2割を占めているということで、海苔生産県でもあります。で、ここのところで海苔の検査をするんですけどね、はい、検査員の方が兵庫県の海苔のセンターで17人全部で、でそのうちの2人はなんか今見習い中やということですから、15人の方がですね、
意外に少ないですね。
縦に海苔があると思うんで、海苔の等級でもね、僕知らなかったんですけど、1等から5等まで大まかに分けてあるんですね。でその1等の中にもですね、優とか徳とか特上とかいて、また枝分かれしてるわけ。だから2等の中でも同じような枝分かれで、その枝分かれした中にも穴が開いとった穴とかね、傷開いとった傷とかで、まあ、それまた分かれてんね。全部でね100種類ぐらいの、まあ、等級は。だそれを、ね、検査員の方がね立ってね、ダッと流れてくるやつパッと見て分けていくわけですよ。これもベテランやからできるんですよね。
そう、熟練じゃないとなかなかパッとできない
ですね。で大体、まあ、そこのどこから海苔が来たかいうのは、その知識というのは全部持ってはりますから、そこの海苔の特徴とかそんなも、まあ、分かるらしいんですけどね。
責任重大ですね。それでお値段変わっていくってことです
か。そうそう、もちろん競りやからね、もう全部値段変わるから、もう重要な役されるんですけどね、立ちっぱなしの作業ですよ。これ大変やと思いますけれどもね。
疲れそうです、
はい。まあ、そういうことで海苔が我々も手に入っておいしいなと思うんですが、この海苔の後ね、今度行きましたのがね、ちょっと北の方行きまして、
はい、
今行ったのは港の方ですね、南の方、ちょっと北へ上がりましてね、北本庄町の3丁目というところ、住宅地なんですね、
はい、
さっきも言いました、もう人口増えてますから農地が宅地化されてますよね。そういうところ行ったんですよ。話は逆でね、人口密度が高いの、今度逆に住宅地の中に農園があってね、それが今成功してるところがあったんでね、行ってきたんですよ、
はい。
でこれね、3年前にね、これオープンしたの横山農園と言いましてね、いちご農家の方です。ビニールハウスの中にいちごがあるんですけども、これがまた美味しいということでね、評判で人気もありまして、この去年からかな、播磨町の第1号の指定農業者、認定農業者というのになった。で認定農業者というのはね、はい、各、市とか町にあるんですって。でこれはやっぱ補助を受けたりなんかするので、まあ、目に測ってもらえる。ただ播磨町は今までなかった、それの第一号になったところなんですよ。横山大地さんと言いまして、35歳の青年です。会社7年前に辞めまして、ね、4年間農業の修行して、で、まあ、一応農業の専門の学校を1年ほど行って、自分では何が向いてるか、刃物がいいか柿がいいかとやって、いちごが向いてると分かって、でいちごやったらいうことです。魚住の清水のいちご有名な、
あ
そこの農家に3年間修行に行って、これで3年前から独立してですね、農園したんです。だこれがね、また人気でね、どんどんどんどん売れるということで、今度狭なったからってまた別のとこちょっと借りて始まってやってるということで、横山さんの話ちょっと聞いてください。今拝見します、この農園、横山農園言うけども、いわゆる町のお家の中にあるわけでしょ、住宅街の中に。
そうそう、住宅街にある、うん、それが一番特徴
そうです、ね、
ありますね、うちの、うん、まあ、住宅街にあるから、あの周りの人が養蚕直売所に買いに来てもらって、足りひんぐらいになってきたから、もうちょっと広げようかなっていうことで増やしましたけど、場所も良かったんやと思いますけど、
場所がいいというのは便利やからいうことですか。
そうですね、近くの人がもう朝取ったやつを、新鮮なやつをすぐ買いに来て、その日のうちに食べれるのはなかなかスーパーとかじゃないから、
これ理想的ですね。
そうですね、逆に
生産者としてはね、
うん、住宅街のいいとこがそういうとこで、ちょうど良かった。
直売所でお客さん来ました、うん、なんか感想皆さん言ってはれますか。
みんな美味しいって言ってもらって、うん、何回もリピーターになって来てくれる、それが一番やりがいになるから、 そうですね、そのためにやっているようなもんです、
ね、うん、なるほど。 まあ好評につき、初めそのビニールハウスの4棟のビニールハウスで始めたんですけども、また別のとこ借りて今3棟、全部7棟。
すごい。
1本の畝が35メートルぐらい長いさーっと綺麗なイチゴがいっぱいなってね。でこの横山さんは3種類のイチゴ、種類違いますけどね、はい、甘いやつでね、その中で美味しいのんで、美味しいベリーっていうそのままの名前や
ねんけど。美味しいベリー。
これ食べさせてもらったらほんま美味しかった。はい。まあ、あの新しいということはまず第一なんですけども、やっぱり美味しいのを作るための努力、それからもう目の前にあの他のお家があるわけですから、お家の中ですから、だから農薬なんかも極力使わない、もちろんそういうことです、迷惑になったらいかんが、ですから肌にというのはイチゴではやっぱり手悪いらしいんです、毒もする、それには天敵をね、目に見えんぐらいの天敵もおらしとんですって、それからミツバチブンブン飛んどる、これミツバチ容器蜜集めるでしょうね言うたら、いや残念ながらイチゴには蜜がないんですって知らなかった。
ミツバチも空振り続け、
そうなんですよ、無駄働き、ただ働き刺さる。
でもいろいろこうお手伝いをしてくれるわけですね、役に立ってくれて、
イチゴ、いや蜂蜜のものも美味しいんやけどもなと思ったんですけど、まあとにかくそういう美味しいのを試食してきました、
はい、でここにはないと、
そうですねあの認定農業者に選ばれたんですけど、その他ね、この去年からね、播磨町商工会がね推奨品というのをやってるんですよ。で町の中でこれはいいやつだとか皆さんに知ってもらおうというのをね、食べ物だけでなしにあの工業品もやるんですけども、それにも選ばれてるんですね。で播磨町のその推奨品というのは一体どんなもんやということで、播磨町商工会会長の森田隆さんにちょっと聞きました。